本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーのマシモではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手の酔っ払いたちは、
たちじゃないよ、酔っ払いはお前たい、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、酔っ払いのノブがお送りします。よろしくお願いします。はい、あのね、本当にね、
はい、
今日はね、
何
ダメです
ダメだね。
完璧に酔っ払いです、私。うん、
酔っ払いモードね。ただまだ眠たくないのが、まだちょっと救いかな。
ラメさん。
何？
すぐそこまで迫ってきてる感じはします。
じゃあちょっと、
あの、
じゃあもうサクサクもう今日は商品紹介からいくもん、じゃあもう。
今日はですね、ラメさん。は
い、何？
あの、もう、みんなが、
はい。
あ、こう、まあ、リスナーの皆さんが、
はい。
多分気になって気になって仕方がなかったであろう、
うん。
それをあれします。
それをあれしちゃうんですか？
あれします。はい、
いや、そのそれとは何ですか？
言いますよ。
はい。
今週の獲物、
ちょっと待って、もう。
はい。
すごい商品なんだから、ちゃんと落ち着いて。
今週の。
はい。
ごめんなさい、私酔っ払いなんですよ、今日。
でも変わる、はい、もう交代。
はい。
はい。今週お届けしますのは、もう、日本一の、
いい
豚骨ラーメン屋さんと言っても過言ではないです。いきます！
はい。
ドン！一に乱れると書いて一段。あ、違う。一の乱です。
乱れるじゃない。
乱れるじゃないね。その乱じゃない。
そういうのいらないですか？
いらないですか？
一段。
一段。はい。
一段っていう、一段の、カップラーメン。
カップラーメン。
っていうと、カップラーメンなのにそんなに値段するのみたいな。
500円ぐらいするね、これ。
しましたね、うん。っていう話題になった、それです。で、まあ、ほら、我々カップラーメンインデックスなんで、インデックスしますけれども、はい、とりあえずほら、前半はどうでもいい話をするっていう、決まりになっているじゃないですか。
うん、はい、はい。
なんで、まあ、どうでもいい話しますけれども。
するの？
いや、実食に至る前に、こう、いろいろお話しするんですよね。
うん。
そもそも、まず、一蘭ってどんなお店なんでしたっけ？
もうこれね、一蘭っていうのは、福岡県。
はい。
福岡市にある。
うん。
で、始まったラーメン屋さんなんだけど。ま、
だ、ということは、もう、
博多ラーメン。
100% 豚骨ですよね。
ど豚骨じゃないけど、100% 豚骨のスープの、博多ラーメンですね。
はい。
で、もともとはね、でもね、これね、一蘭って名前じゃなかったの、確か。
え、そうなんですか？
うん。だから、双葉、そうそう、双葉。
全然違うじゃん。
双葉。っていうラーメン屋さんで、
うん、
創業の方は始められたのよ。
はい。
で、その時、この一蘭の特徴っていうのは、この、皆さん多分見たことあると思うんですけど、この、白い豚骨スープの真ん中に赤い唐辛子のタレが、かかってるのが一蘭のこの特徴なんだけど、
うんうん、
この特製ダレを始めたのが、この豚骨にこの唐辛子をかけて食べるっていうのが、
うん、
一蘭が最初と言われておりますね。
でもそれだけで、こんなメガヒットしたりとかしますかね？
いやね、これね、味が素晴らしかったんですよ。
味が素晴らしかった。
はい。で、その、最初、その屋台から、はい、普通の店舗に、
うん、
なって、
うん、
その双葉ラーメン。
最初は屋台だったんですね。
最初屋台がね、1960年に創業者である方が、屋台からスタートして、うん、名前はその時はね、双葉ラーメンという名前でやってました。
うん、
今のラーメンと大きく変わることはなくて、一蘭の特徴の、唐辛子の秘伝のタレは当時からあって、
うん、
まあ、こういった出汁、このスタイルを築いたのが一蘭と言われてます。
うん、
もう今ではほら、一風堂が赤丸とかね、それからどんどんいろいろこういうスタイルがどんどんできてきたんだけど、その元祖と言われるお店ですね。
はい。
で、あまりにも美味しかったの、スープ。もうとにかくラーメン全部が美味しくて、お客さんいっぱい来るの。
うん、
で、だけどその創業の方が結構もうお年を取られてね。
はい。
僕はやってらんないって、ちょっと疲れ、もうお客さん来すぎるから、
うん、
すごいちょっと会員制のラーメンにしようということで、
うん、
もう今まで来てくれた常連さんだけに出していこうってことで、で、会員制のラーメン屋さんにしたの。
会員制のラーメン屋さんってなかなかでも、ない取り組みですよね、それもまた。
うん、そう。で、まあそれでも結局、たくさんのお客さん来て、
うん、
で、まあ、お年もお年だったんでさ、お店をどうしようかなってところで、今の一蘭の、まあ、社長さんでいいかな、一蘭の方が、
うん、
店を譲り受けたって感じになるんかな。
うん、
まあ、今で言うと M&A みたいなもんなのかな、なんか。
うんうん
うん、で、そっから、今の一蘭の特徴である味集中カウンター。皆さんご存知ですね。皆さんがブロイラーになる瞬間ですね、これ。
その、囲いに囲まれ、一人で食べる、あれですよね、カウンターの。
言い方だよね。もう、だからここはマーケティングの天才だと思います、ここは。うん、であれをブロイラーって言うんじゃなくて、味集中カウンターって言ったところで、結局そうするとどうなるかと言ったら、一人で食べるということは、
うん、
食べる時間が長くなるのか短くなるのかといえば
回転率が上がりますよね。
そうなのよ。で、人気があるラーメン屋さん、
うん、
で、そうするとたくさんお客さん来るから回転させればさせるほど売り上げ上がるじゃない、
はいはい、ラーメンさん、我々ほら、うん、以前香港のチムサチューにある一円行きましたけど、
うん、
あそこのカウンターの味集中システムもあったけど、
うん、
テーブル席もありましたよね。
で、みんなほとんどテーブル席に通されたもんであるね。だから文化が、違ったのか、もう味集中カウンターにそもそも現地の人たちが、馴染めなかったのか。
うん、
だって、食事は楽しむもんだってのがほら。
ああ、そうですね。みんなやるというね。
うん。
ではね、ニューヨークとかに行くと、うん、その、個別の味集中システム。
多分ね、香港はプロモーションが悪かったと思う。だから。
うん。
こういうもんなんですよっていうのがうまくニューヨークではピシャッと来たと。
うん、
しかも、クールな街。
クールな街。
だから余計じゃない？なんか、うん。
こうやって食べるのが今新しいんだぜ、みたいな、
うん。
で、ラーメンさんの目から見て、うちのラーメンはどうです？
もうこれ最高にうまいですよ。
あ、ちょっと待って、ラーメンさんが、ラーメン武者修行で全国回ってた時に、
うん、
その時も一蘭のラーメン食べたんですか？
あのね、ラーメンさんが、旅に出た時は、
うん、
初めてね、豚骨ラーメンを食べたの。それまで、それ20代後半にこう旅に出たんだけど、
うん、
地元のラーメンしか食べてなかったの、名古屋の。はい
うん、
で、こう、いろんな地域に行くと、
うん
いろんなラーメンがあるじゃない。
はい。
で、世の中にはその、例えばいろんな和歌山ラーメンだとか、こう、尾道ラーメンとかあるわけじゃん。
はい。はい、
で、食べて行って、博多に行った時に博多ラーメンで、うん、本場の博多ラーメンを初めて食べたら、
うん、
もうね、電気が走るぐらいうまかったの。
うん。
あ、これが豚骨ラーメンかと。
うん。
って思ったのが、うん、福岡の一蘭と一風堂だったの。
その頃は、一蘭も、
うん、
今で言うと一蘭も一風堂も、うん、ほらもう世界に羽ばたく超有名チェーン店じゃないですか。
うん、
その頃も結構手広くやってたんですか？
その時はね、もうちょうどライジングしてく時。
ライジングしてる
時。ライジングし始めた時だね。うん、だから、店舗が、増えてきて、うん、一蘭も。
うん
一風堂も、ラーメン選手権とか、
うん、
そこの一風堂の社長さんがラーメン選手権でテレビチャンピオンのね、
うん、
あれに出て、まあ、3連覇かなんかしたんだよね。だからそれで、ガーンと勢い乗ってる時。
うん、
で、ラーメンさん、その、旅してる時、1日5食ラーメンだったの。その地方に行って、
うん
博多に行ったら、博多で毎日5杯、
うん。
次の日も次の店5杯っていう感じで食べてたんだけど、5杯目で食べても一蘭は、 替え玉もできるぐらい全然美味しかったの。
だからね、お腹いっぱいのはずなのに。
そう、独特のコクというか旨味があって、他の豚骨屋さんにはないね、なんか、独特の味があって、それがね、後を引くの。
今はどうですか？
今がね、その味がもうなくなってるんですよ、ノブさん。
それは何？どういう理由で？
まあ、一番はセントラルにしたことかなと思う。
ん？
セントラルキッチンって言って、
はい、
まあ、あの、大きな工場で、スープを作って、うん、で、店で温めるだけっていう。
はい。
っていうスタイルになったから、ちょっと旨味が飛んだんじゃないかっていう。
はい、じゃあその、今、あの、いろんなところで出店してるお店は、
うん、
セントラルキッチンで作ったスープを店舗に持っていって、で、それを使ってるみたいな。
そう、そこで、それをこう、温めて、で、麺と合わせるという。
まあでも逆に考えると、うん、多店舗展開しようと思ったらそうせざるを得ないと思うんですけど、うん、それをしていない多店舗展開してるお店とかあるんですか？
もうございますよ。
その、つまり、各お店ごとに、
はい。
あの、豚骨を炊いてるみたいな。
よくぞ聞いてくれた。
は
あ、これ関東、名古屋から、東にはたくさんあるんだけど、うん、山岡屋っていう家系のラーメン屋さん。
うん。う
ん、あれもバリバリチェーン店なんだけど、はいはい、あそこは必ずお店でスープを炊いてるんですよ。あんなけん店舗展開してるのに、
うん、
その店でスープを、
うん、
作ってます。
一つ聞いていいですか？
はい。
その、まあ、スープ作るって言っても、
うん、
その寸胴鍋の中に、
うん、
まあまあ言うても、そのチェーン店であれば、これとこれとこれを入れなさいみたいな指示があるわけじゃないですか。うん、で、まあ、豚の頭だったり、まあ、豚足だったり、
うん、
よくはわからないんですよ。材料だったり。で、それを指示されたものをこうやってぶち込んで、
うん、
鍋に入れて、
うん、
で、炊くじゃないですか、うん。材料はもう決まってる。
うん、
でも、あとは炊くだけ、
うん。
炊くっていうところで、
うん、
なんていうの、言われてできるもんなんですか？
言われてできる？
いや、その、本部からの指示で、
うん、
あの、何分間火をつけて、で、時々かき混ぜながらやりなさい。そのマニュアルがあったとして、
うん、
それで、皆さん、どこのお店も同じような味って作れるもんなんです
か？いや、同じようなのはやっぱり無理なの。
何が
違う？多少変わるんだけど、その、まずお水が違う。
はいはいはい。
で、気候も違う。
うん。
細かく言うと多分、あの、ガスの火力も違ったり、
はい、
同じ強火でも、
うん、
人によって感覚が違ったり、
うんうん、
ガスもだんだん使ってると目詰まりとかしてるから、だんだん同じ強火でもちょっと弱くなったり。
火のコンディションが違ったり、うん。
で、山奥屋に関しては、ガスで炊いてるとこもあれば、IH の、うん、鍋っていうか、はい、IH のコンロで炊いてるとこもあったりするから。
そんな状況で、どうやって同じ味を保証するんですかね？
それはもう本当味を濃くするとかね。あの、返しの方、
タレ。ということは、うん、その、各フランチャイズの店において、
うん、
ちゃんと味を、こう、最終的に決める責任者みたいな人がいたりするわけですよね。うん、その人は、味をちゃんと分かっていなきゃいけない、みたいなことになりますよね。
うん、あとは、その、作り方によって、繊細なラーメンもあれば、
うん、
ある程度、ガシャガシャやってもいいなと。
はいはい。
いう麺もあるの、スープも。
うん。
特にあの、なんちゅうかな。繊細なラーメン。
は
あ、沸かしちゃいけないよとか。
うん。
透き通った系。
はい。
あれは本当難しいの。スープの維持が。
そういうのは、ちゃんと分かった人がそこにいないと。
うん。だから、そういうとこはやっぱ難しいと思うけどね。その、
うん。
フランチャイズにして、うん、そのお店でスープを作るっていうのは結構難しいかもしれないけど。
で、その一蘭っていうのは、オペレーション的にはどうなんですかね？こう、割と成功した方なんですかね？
うん、だからこれだけ売れてるから結構成功なんじゃないかな。
うん、その代わり、こう、捨てなければいけなかったところみたいな。
そうそうそう。だから、ある程度の、点数を、80点を毎回出すには、うん、昔は100点だったのよ。
その、対象なり、
作業
者の人なりがコントロールしてた頃は、
うん、昔はもう本当に美味しかったんだけど、まあ、それだと、味が統一できないから、ある程度、
うん、
この作り方、を、マニュアル化、あとはセントラルキッチン化、うん、 あとはその、ただ温めればいいだけじゃないからね。温めるにもノウハウが、のもあるらしいから。
ラメさんからご覧になって、この一番の成功した要因って何だと思います？
これはね、もちろん味はあるんだけど、カスタマイズできるとこじゃない？なんか。
自分の好きなトッピング。
そう、それを明確化したの。だいたいみんな、福岡のほら、ラーメン屋さん、自分でこう、好みを伝えるじゃん。型とか。
はい。
で、それをちゃんと、自分で書くのよ、あそこ、注文用紙に。
知らないとでも注文できないですよね。
うん。
だから一元さんとかがいて、これが麺を固めにできたりとか、柔らかめにできたりとかって知らないと、注文もできないじゃないですか。うん。でそれを、こう目に見える形でお客さんが選べるようにしたっていうところが、そういうシステムが良かったみたいな。
と、その味集中カウンター。まあ味以外のこと、もう味がもちろんなんだけど、味以外のところで言うとそういうところじゃないかな。
ということはやっぱりその、創業者の方が、何ですか、こう、事業を受け継い、渡したときに、そこの受け渡されたところの人たちの、まあ、商売が上手だったっていう、そういうことなんですかね。
これが一蘭が有名なとこ、有名なところを買ったからそれができたのよ。
はい。
たくさんお客さん来たから、味集中システムが多分受け入れられたんだよね。だけど、いきなり、どこの馬の骨がわからない人が、その当時、ラーメン屋さん初めて味集中型ってやったら、なんか来さんこらって言われるの。
福岡の人のこと、
ね。なんか来さん言われる。
はい。
こんな食えんばいって言われる。こんなとこで食えんばいと。焦げんとこで食えんばいって言われるんです。
まあでも、うまいことこの、まあそもそものベースの味が良かったっ。
そうそうそう。それがもう1。
ああ。で、あと、プラス、その、なんていうんですか、後から来た人たちが、いろいろアイデアを付け足して、味集中システムだとかなんとかで、それが良かったっていうことなんですかね。
そして一気に駆け上がったと、ラーメン業界は。
だからやっぱその、売り方が良かったっていう
と、マーケティングの、マーケティング力がすごかったということですね。
じゃあその人たちにかかれば、別に一蘭じゃなくても、他のブランドでもなんかこう、うまいことできちゃう。
たまたまそれがあったから今ここまで来れたと思う。だからその一蘭を買って、たまたま勢いがあった時にそのアイデアがポンってはまったから今の一蘭があるんじゃないかなと思うけどね。だから他の商品があれば一蘭のあのマーケティング力があれば売れるかってそうでもないとは思うけどね。
いや、ラーメンのあれですね、業界って奥が深いですね。
一個こういう当たるラーメン屋さんを作ったらそれはすごいことになるからね、本当に。
もうスタンダードになっちゃう。
もうといえばになってるもんね、なんか。
豚骨っていう、この単語。もうね、普通に、海外のウェブサイトとか見てても、豚骨っていう単語で、普通に使われてますよ。
改善と同じ？
多分そうそう。そんな感じ。
しかも、ノブさん。
はい。
この今日の、カップラーメン、この一蘭。どこのメーカーが作ってると思いますか？見ちゃダメですよ。
一蘭じゃないの？
そう、これね、自ら作ってる。
嘘、本当？一蘭。
見てて、ちゃんと、販売者のところ。
じゃあ、自社で、このインスタント麺
を。まあ、どっかに頼んでるとは思うけど、もう、その、だいたいこういうコラボじゃないのよ、だからこれ。
あ、じゃあ、スガキ屋に作らせたとか、そういうのじゃないの、
ね、そうそうそう、じゃないのよ。マルちゃんに作ってもらったとか、日清のとコラボじゃなくて、一蘭企画、一蘭発信だからこれ、
本当にあれですね、商売に対する執着心が半端ないですね。
でマーケティングがうまいから、このブランド力があるから500円でもバカ売れしてるのよ、このカップラーメン。
ちなみに今回の一蘭、500円、
はい、
あの長くこの番組聞いていらっしゃる方々にはもうおなじみかもしれないですけど、はい、私たちその、特にラーメンさん、名店シリーズ、
はい、
実際にある店舗のコラボした商品は 絶対手を出さないっていう原則。
なるべくね。なるべく手を
出さない。なるべく手を出さないっていう、はい、手でやってるんですけど、今回の一覧に関しては、もう、これは取り上げざるを得ないだろうっていうぐらいのね。う
ん、いや、この、男気がすごいね。男気かどうかわかんないけど、自社が自ら出すっていうのが。
はい。まあ、ということで、今、蓋を開けてみましたけれども、見てください。細麺。
ああ、いいね。
超細麺。まあ、縮れてないやつ。もういかにも、博多ワイって感じですよね。で、中から3つ袋が出てきました。1つが、後入れスープ2。
2?
で、こっちが後入れスープ1、粉末。
A。
A と B。
A、B、C があるよ。
いや、A と B なのに1と2って分けてある。ちょっとよくわからないけど。両方とも後入れです。スープ。液体スープと粉末スープ。で、はい、もう一個が、秘伝のタレ。あ、例の真ん中に、こう。
乗せるやつね。
乗せる赤いやつですね。
ラメさん、それなしで食べるんだけどね、いつも。
そういうわけにはいかないので。
はい、わかりました。
ですけど。で、はい、こんだけグーなしです
か。グーなし。もうこれは一蘭のスープと秘伝のタレと麺を味わうだけのカップラーメン。もうとんでもない作品なんですよ、これ。では、この、一蘭小ネタというか、皆さん福岡に行ったら、だいたいみんな一蘭食べるじゃないですか、観光で。ぜひ行ってもらいたいとこがあって、それは福岡の市内じゃなくて、糸島っていうちょっと海の方になるんですけど、そっちの方に行くと、なんと一蘭の森っていう、一蘭のテーマパークがあります。で、そこは何があるかって言ったら、麺工場。一蘭の、麺とスープを作ってるとこがあるんだけど、その麺を作ってるとこがなんと、見学できる。見学できる、中に入れるわけじゃないんだけど、外から見れたり、あとはその、一蘭の、ラーメンでも、なんだかな、2種類ぐらい味があって、それが食べれるというところですね。
はい。じゃあ、お湯入れていきましょう。
はい、行きましょう。あ、一蘭の森行ったっけ、ノブ？
行ってません。
じゃあ今度行こうね。一蘭の森。
そんな一蘭の森なんてのは
あるある。
なんか、まるであれだね。ここ一番の、創業者が。
博物館？
博物館作った
。いや、もうそんなレベルじゃないのよ。もう、広大な敷地にね、一蘭の工場と、はい、そのテーマパークがある。
熱湯4分だそうです。
はい。
4分。4分スタート。
はい。
はい。はい、4分経ちました。蓋を取りましょうね。
この4分の間に、このノブの目がちょっとトロンとなってますよ、今。もう1本、今日3本取りですけど、できそうですか？
多分ね、もうダメだと思う。はい。じゃあ、お湯、はい、まず麺をほぐしますね。
はい。
麺はすごい細い。
はい。
これでも、一般的に言っても細いですよね。
うん、細い細い。
26番とか8番とか。
知ってる単語並べたね、今。
はい。並べました。で、ここに。
まず1のスープですね。A とか。
まず A。A でいいのに、なんでなんか1とか2とか入れるのかしらってね。うん、はい。粉スープを入れます。
はい。粉末スープ。
粉末スープですね。まあ、ベースとなる感じの。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
で、そして。
ちょっと待ってください。まず、こいつを溶かしますね。はい、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。なんかでも、これでやると、あ、豚骨っぽくなってきましたね。
お、真っ白だ。
真っ白になってきましたね。うん、これで真っ白になったと。真っ白なスープになりました。
いや、ほんと真っ白だね。牛乳のように白。
牛乳みたいになってきましたね、これ。で、これに。
じゃあ、醤油だしみたいなのが入って
きました。後入れスープ2。
油と、多分油と醤油だしだと思うけどね。
液体のやつを入れるんですけど、
あ、そうだ。ですね。ドンピシャですよ、これは。ラードと醤油だしが入りました。
はい。
さあ、混ぜましょう。
これで、あ、ちょっと、これで色がついてきましたね。
あ、豚骨、いい感じ。さあ、ここにネギとね、キクラゲとチャーシュー入れましょうか。
ないです。
ないですね。で、ここに入れるのは、なんと。
ないです。ここに入れるのが、 C ですね、これ C。はい、なんだこれ。
秘伝のタレ。唐辛子だれですね、これ。
秘伝のタレをよいしょと入れます。あ、これ、真っ赤な。
これちょっと混ぜずにいこう。
よいしょっと、真っ赤な赤いタレが乗りましたと。
はい、
では、実食いきます。はい、
ちょっとどうぞ、これ混ぜる前に飲んでみていいか、ちょっと。
この汁をですか？
はい、汁を。どんな感じか。もう混ぜると別物になっちゃうからね、これ。
ちゃんと豚骨してる気がする。
はい、じゃらめさんも。あ、匂いがね、これすごくいい。もう、なんていうの、リアルに近い。あ、これ一蘭。
え、一蘭なの
これ。いや、一蘭。
これが
一蘭。これすごい。あのね、まあまあっていうか、まんまよ、これ、スープ。再現度。
粉スープと、あの、タレスープ入れただけですけど。
いやいや、これびっくりした。
ちゃんとお店の味になってますか？
なってる。いや、これすごいな。
今、スープをいただきました。あの、具はないです。
うん。
うん。あ、あの、辛みが回ってる。麺をいただきました。
はい、どうぞ。細のストレート麺ですね。福岡独特の。
福岡っていう感じですよね。
どうですか？
これ相当いろいろやったなっていう感じしますね。
ラーメンさんもちょっといただきますね。あー、辛いけど一蘭だね、これ。この、あ、これね、
なるほど、こうきたか。
うまい。あ、これちょっと待って、年末あるよ、これ。これあるかもしれん。
すごいね、このスープ。
いや、うまい。だってさ、自分とこで出すから、
はい、
妥協しないでしょ、多分。
うん。これはでも、あの、500円。
うん。
なるほど、500円。
なるほど。これはね、で、一蘭のラーメンでね、豚骨臭さがないのよ。はい、
うん。
この豚骨の旨味だけの部分を取ってるから、うん、それがそのまんまの臭み全くなくて。まあ、強いて言えばこの、秘伝のタレは、
はい、
ラーメンさん入れなくてもいい
感じかな。辛いから。
うん。いや、もう余分な具を入れずに、これだけで一蘭を味わえっていう感じの。
なんだろう、でもやろうと思えば他のブランドでも全然できそうな気がするんですけど、ちゃんと一蘭の味にしてるっていうところが、
うん、
なんだろうね。
すごい。これは過去最高の、なんちゅうか、再現度。うん。はあ、辛い。だけど、辛いな。
辛いんすか、これ。
うん。
あの、あれでしょ。辛みだれみたいなやつ。
喉に来る。あ、もう一個買っていこう、これ。
あ、でも、こう、人気になるのもわかるかなっていう感じ、うん、ですかね。
これね、下手な管理の悪い一蘭きゅうり美味しいよ、これ。
あの、同じ一蘭でも、 フランチェ、あれ一蘭ってフランチェイズなんですか。
いや、直営じゃないかな、あれ。
それでも、あれですか、味にブレが出たりするんですかね。うん、
全然ある。ああ、美味しかった。
意外とラーメンさんが、がっつり前のめりになって食べてるんで。
これスープもらっちゃっていいこれ。
どうぞ。
美味しい。はい。
このスープも、その、結構嬉しくなっちゃうような白濁とした感じですよね、これ。
うん。で、これ、ね、一蘭のスープって、さらっとしてるの、どっちかというと。さらっとしてるのに、ボディが分厚いのよ、これ。
はい。
だったでしょ？熱かったでしょ？ボディが。
うん。
いやー、これは。ごちそうさま。
あれ、皆さん、長いことこの番組やってますけど、ラーメンさん、あの、食べ終わったのにごちそうさまでしたって手を合わすシーン、私となかなか見ることなかったです。はい。じゃあ、一蘭。
これちょっと例えてください。どうぞ。もうラーメンさん今日いいです、もうこれ。
ん？
一言で。
こっちに振るの？
うん。
やめてよ、そういう。こんな時に限ってそういうこと言うの。
いや、これは。
でもラーメンさんが、さっきからすごい、としか言ってないのを見るとですね、
うん、
これはあれですよ。
何？
マトリックス。
マトリックス？
マトリックス。
その心は？
マトリックスってほら、めっちゃくちゃヒットしたじゃないですか。
はいはいはい。
で、なんていうんですかね、プレイステーション2が出た時に、
うん、
プレイステーション2ってほら、DVD が見れるっていう。
はいはいはいはい。
ので、の理由もあってヒットしたじゃないですか。その時にちょうど出てたのが、うん、マトリックスの DVD だったんですよ。
ほうほうほう。
うん。で、今までは映画館でないと見れなかったすごいこうね、綺麗な映像が家でも見れるぞっていうことで、うん、
はいはい、
マトリックスで話もめちゃくちゃ面白いじゃないですか、あれって。
うん。
まあよくわからん。わからん話なんですけど、まあ話題にはなったんで、
うん、
で、この、世界的にも一定の地位を築き始めた一蘭っていうブランドが、お家でも楽しめるっていうことで、まさにこれはマトリックス。
マトリックス。あ、プレイステーションじゃない。マトリックスの方。
まあ、プレイステーションは、これを作った、バックグラウンドの企業の人たちみたいなんで、まあ、これが家で食べれるようになったっていうのは、すごいですよね。だって、普通にお店で食べる味と、
いやもう、
ほぼ同じもの。
ほぼほぼ。
え、ちょっと待って、どうやってやったのって逆に聞きたいぐらいですね。
だって、粉スープよ。粉スープと、液体スープだけ。いや、これね、500円かかっても全然。まあ、ただあとね、2、300円出して、
うん、
実際のお店行くか。管理のしっかりしている迷うとこだけど、まあでも家で食べれるってのはいいね、これが。
家で食べ
る。いつでも食べたいって時にすぐ食べれるじゃん。一蘭って言うと、もう
結構今並ぶし。
並ぶし、郊外に行く。郊外にもちょっとずつ今増えてるんだけど、結構都会に行かないとないもんね、普通のお店は。
そうですね、名古屋とかでも。
都市部に行かないとね。
プリンセス大通りのあたりとか行かないとないし。
うん。
それもこれも、
うん、
やっぱり一蘭っていうブランドを作り上げたっていうところに起因しますよね。
すごい。
いやー。
参りました。
参りました。
参りました、今日は。
私負けましたわ。これ後ろから読んでも私負けましたわ、なんですよ。
あ、本当だ。
はい。まあ、どうでもいいけど。
どうでもいい終わり方やね。
はい。
はい、あ、ラーメンに聞くか。
じゃあ次のコーナーに行きましょう。せーの。
聞く？せーの。ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。
もう聞いたでしょ、散々。
聞きましたね。いっぱい聞いた。一蘭のラーメンの一番強いところでラーメンさんは何だと思います？
強いところ、その、お店なのか、商品なのか。あの、
商売として。
商売としてはね、うん、店員さんの顔が見えないところがいいのよ。
そこ？あ、そこよ。確かに見えないですもんね。
見えない
のよ。お店入って、で、あの、空きテーブルというか、空きブースも、はい、こう何、こう、出るじゃないですか、うん、表示みたいなやつ。
そうそう。
で、そこに入って、うん、で、座るじゃないですか。で、うん、あの、紙にチェックシートみたいなのやって出す、は
い。で、皆さんね、飲食店に行って、味以外でイラッとするとこって何かありますかね？
もうそれはもう何と言っても店員さんの態度ですよ。でしょ。
それがないのよ。だから。
それって、
うん。
それ分かった上でやってるんですかね？一覧って。
じゃないの？だから、マックなんて、
うん。
ハンバーガー大学を作ったのもあれ結局サービスの質を上げるためじゃん。
はあ、
スマイル0円っていうのがね、うん、マックの売りだから、ああいうホスピタリティのある、サービス。
全然関係ないですけど、はい、私は昔付き合ってた彼女が、
はい、
マクドナルドで働いてて、
はい、
で、あの、サービス、マクドナルドって、
うん、
なんか時々そのサービスを競うための
イベントが。
イベントみたいなのも社内でやってるらしいんですね。
うん、
で、それで、すごい、あの、成績良くって、はあ、ハワイに行ったとか言ってました、
ね。すごい。
ねえ。わかりましたけど。
どうでもいい。まあ、
とにかくそれぐらい、マクドナルドは、はい、
接客に力を入れ
て。で、接客で、まあどうにも、ちょっと待って、ね、とにかくいろんな業務をマニュアル化したじゃないですか。
うんうん、
それではどうにもならんことを、接客でカバーするみたいな、そういうイメージだったんですよね。うん、
ある意味だから自動販売機なのよ、ここは。
ああ、なるほど。
うん。
その、人の顔が見えないっていう。
そう。だからそこを、あえてやったところが、もう本当一覧のすごいところだなと。飲食店やるとやっぱり、あの、サービスが好きな人がやっぱり大体始めるじゃん。
はいはい、ああ、
そこを捨てたっていうのが、本当にすごいなと。
で、あの、そこの大将が、
うん、
こうお客さんに積極的に絡んできたりとか。
そう。あいつもありがとうございますとか、そんなないのよ、そんな世界が。
正直、あれもどうかなと思いますけどね。
うん、
黙って食わせてくれみたいな。
そうだよね。いろんな飲食店もあるじゃない。例えば、どっかのね、カップルが。
はい、カップル。
まあ、毎度どうもあったら、女の人がね、毎度女の男の人がちょっと、なんか
それすごく赤
い。ああ、もう大将、まあ、みたいな。
それね、ラミさん、私もやらかした。
やったの？
やられた？あのね、
どういうこと？
どうしても付き合いたかった女の子。
どうしても付き合いたかった女の子、はい。
で、その子と、
うん。
デートしようとして、
はい。しようとして。
で、そのデートの、
うん、
デートに使おうと思ってたお店。
はい、
そこが、ちょっとだけ目星をつけてたんですよ。
うん、
でそこがしょうもなかったら、
うん、
いかんなと思って、
はいはい、
あの、事前にね、探りを
入れたんですよ。すごい、はい、下見に行ったわけね。
下見に行ったんですよ。その会社の同僚の女の子を連れて、はい、その子は別にあの、
何でもないね、同僚だから。
で行って、
はいはい、
で、あの、一緒に食事をして、
うん、
まあ、これいけるなと思って、
うん、
で、次の日ぐらいに、
うん、
でその本命の彼女、候補の子と一緒に行って、
うん、
食事したわけですよ。
うん、
楽しく、はい、時を過ごして、
はい、
で帰るときに、店の人が、うん、また来てくれましたね、みたいなことを言いやがって、
うん
うん、みたいな感じになって、うん、余計なこと言うな、と、
はい。
はい。ということがありました。
あそこは何カップルでしか行かないようなとこだったのじゃ。
そんなことないですよ。あの、うん、あの、ドイツビールの店だった。
ああ、はいはい。
余計なこと言うなって思いましたね、その店の。自分は初めて来たみたいな体で行ったの。
いや、だって、それは2、3日後だと覚えてるよね。
覚えてますよ、
ね。うん、まあ、どっちもどっちだね。
うん、ね、そう。でもそういうのがきっかけで、ほら。不倫が発覚したみたいな話あるじゃないですか、たまに。
うん、
お店の人もですね、その辺は、あの、よく空気を読んでほしいですよね。
だからね、できるドアマンって、ね、そこはちゃんと、 区別つけるのよ。
ああ、有名ホテルの、そう。ね、ロビーにいる人たち。
で、ああいう、ほら、偉い様ってなんか、たまに、あの、奥様とは違う方を連れてくる
らしい。あえて挨拶しないみたいなことをする人もいるみたいですよね。うん、
もうプロ。
大事。
うん。だから、さっきのドイツビール屋さんに教えてきたわけです。
20年前の話ですね。
はい。
はい。うん。いうことでした。
はい。じゃあエンディングですね。
行きましょう。はい。
もう今日はエンディング。まるまる。一覧デー
でしたね、
うん、別にこれ一覧から僕たちお金もらってるわけじゃないんでこれ、
うん、あまりにもこの1杯500円の
カップ今日ねコンビニに行ってネタを探すんだけど毎回、
うん、
もうなかったもんね今回ねあんまりね商品が
すいませんなかったんです
でたまたま一覧があって、まあ、一覧、まあ、やるかっていうことで撮ってみたんだよ
ね、まあ、でもさ話題になってたからね
そうしかも500円だからね
うん
ちょっとやってやろうかと
500円って言ったらさ中華三昧でもないですよなかなか
ああないね
うんなんでこうでもやっぱ一蘭はやっぱり相当頭の切れるマーケターがいるっていう印象でしたね、
うん、しかもねいつまた一蘭の話になっちゃうけどね、
うん、
あそこトップがあんま見えないの
うんどういうこと
そこの代表の方があんまりメディアに出ないの
ああ
一蘭あいもうその対局堂されてるのが一風堂なんだけど、
はい、
一風堂は俺がってことでこのあの川原さんってあの、
はい、
確かどんどんどんどんこう自分で引っ張って今の一風堂っていうのを築き上げたんだけどここはもう組織力だねなんかもうだからブラジルの南米サッカー対ヨーロッパサッカーみたいな昔の個人なのか組織なのか、
うん、そうそうでしょうね
うん全く同じ博多ラーメンなのに戦い方が全然違うのがこの一蘭と一風堂ってこの福岡の二大巨頭の豚骨ラーメン屋さんなんですよ。
ラーメンさんはどっちの戦い方が好きですか？
一蘭です。
ああ、その組織で。
そう。組織で戦う。まあ、あのね、今度個で強い方は、うん、とてつもない威力を発揮する時があるのよ。
はいはい。
だけど、この何回も戦っていくとカップ戦だとね、うん、いける可能性があるんだけど、はいはい、リーグ戦になるとやっぱりドイツみたいに、
うん、
なんだかんだ準決勝まで毎回行ったりとかするのがああいうヨーロッパ系なのよ
なるほど
だからこうビジネスで考えると一発でブランド作るのもあれだけど組織でブランド作れたらめちゃくちゃ強いのよ
たとえトップがなんかのこう不測の事態で、ね、
そうだから
怪我とか病気とかして
アップルとかもそうでしょジョブズさんがいなくなったらちょっとやっぱ落ちるでしょ、
うん、
だそれに比べてビル・ゲイツはそんなに前に出てこないじゃない、うん、
相当出てましたけ
どそうだからねトップが見えない一流企業ってなんかすごいなと思うんでなんか
ああなるほど、
うん、トップで引っ張っていくのは結構簡単ではないんだけど、
うん、
成長が早いんだよね
はいはい、
うんメディアの露出も多いし、うん、パワーもあるしどんどん、ブランド化していくんだけどトップが見えずにこの組織全体でぐんぐんぐんぐん上がってるところは本当すごいと思う、
うん、なるほど
いやちょっと今日なんか真面目な話になってしまいました、この酔っ払いを目の前にしてね、
はいはい、
もう半分目閉じてますよ
お父さん開いてます開いてます
閉じてます、はい、もう
まあそんなわけで今週もお届けしました、はい、皆様のお相手はは
い福岡行ったら一蘭の森必ず行ってくださいラーメン大好きラーメンさんと目を開けてほら、はい、目を開けて
一蘭の森ですねあの、はい、今まだ11月ですね
11月はい
来月はね福岡行きますんであ
そうだね
福岡どころじゃないですね熊本まで行きますんで
菊池市まで行きますね
ハイエースぶっ飛ばしていくんで、はい、その時に
一蘭の森行けたら行きましょうね
行けたら行きましょうね
はい
あとあのまたあのほら福岡の詳しすぎる解説者にも
呼んじゃうい
ろいろ話を聞かなきゃいけないんであ
連れてけばいい、うん、
そうですね、
ま
あ年末はいろいろこうイベント目白押しのノブがお送りしました
はい
また来週
さよなら
はいありがとうございます